フェノックス IR セミナー。この番組は証券コード1905東証スタンダード上場フェノックスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はフェノックス代表取締役社長若尾素直さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月2日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード1905東証スタンダード市場上場株式会社テノックス代表取締役社長若尾素直さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は桜井英明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました株式会社テノックスの若尾でございます。まず我々株式会社テノックス、多分ご存じない方も多いと思いますが、一言で申し上げますと広報開発型の基礎工事会社というふうにお考えいただきたいと思います。そうやると多分ピンとこないと思いますので、とりあえず一旦この言葉をですね、頭に収めていただけたらというふうに思います。今日はまず基礎工事って何だというあたりをまずご説明した上で、我が社はどういった会社なのか、それから我々の強みは何か、それからこれから何をしようとしているのか、この順番でご報告したいというふうに思います。まず基礎工事、これ分かっているようで分からなかなか聞いたことないと思いますので、簡単にご報告したいと思います。基礎工事とは建築構造物や土木構造物の荷重を地盤に伝え安全に支える構造を築造すること、これを基礎工事と申します。で、基礎工事これ考える上でですね、ちょっとご想像いただけたらありがたいと思うんですけれども、地球地盤というのはですね、硬い岩盤の上に柔らかい土が乗った状態です。この土の厚さというのは1メーターの場合もありますし80メーターといった深い場合もあります。例えて言いますと皆様の目の前の机、これをまず岩盤としてイメージいただけたらと思います。その上に柔らかい土、例えばこういったスポンジを、例えば厚さ20センチのスポンジを乗っけたとします。その上に重いものを乗せたら必ず傾きます、あるいは沈み込みます。そうすると全くビルあるいは高速道路としては役に立ちませんので、それをしっかり支える杭、これを硬い岩盤まで築造すると、これが基礎工事でございます。こういった我々のようなですね、基礎工事工房でですね使われているということになります。スポーツ施設あるいは高速道路、学校、戸建て住宅、集合住宅、鉄道、橋、あらゆるところでですね、基礎工事これが使われているというのが実情でございます。我々はその基礎工事を担う会社というところをまずご念頭に置いていただけたらというふうに思います。ただその基礎工事の中でもですね、二通りの会社がございます。一つ目は工事特化型、もう一つは広報開発型、この二つのパターンのですね、基礎工事会社があり、我々は冒頭でお話した広報開発型に該当するということをご理解いただけたと思います。工事特化型は要は工事会社のことです。広報開発型は自らですね、工事方法これを開発をして国から認定を取ってそれをもとに工事を行っていく会社ということで、多くの知的財産あるいは特許を持ってですね、工事に臨む会社ということで、工事特化型とはやや趣が違う特別なテノックスならではの工法をですね、たくさん持っていると、これが工事開発型、広報開発型の企業だと思います。これ例えば製薬会社で例えますとですね、製薬会社は2通りあるはずだと思います。新薬を開発するタイプの製薬会社、例えば武田薬品さんとか第一三共さんはこれに該当します。 それと特許が切れた状態の薬品をですね、大量に作るジェネリック会社、ジェネリック製薬会社、これ沢井さん、あるいは日医工さんがこれ該当すると思いますけど、こういった会社があります。薬品業界のようにですね、我々もですね、特許を持って工事をする、そういう開発型の工事であると、こう会社であるということはご理解いただけたらと思います。今年最近では CPX 工法あるいはテノキューブ工法を今年になって発表いたしております。 CPX については後ほど簡単に触れたいと思います。
社長、一つだけ、はい、やはり日本の建物っていうのは基礎工事がある程度必要と考えていいんでしょうか。
そうですね、日本は非常にこう地盤が軟弱な地盤が多いということになります。例えば岩盤までの距離で言いますとですね、ここら辺大崎でしたら多分10メーターぐらいですけれども、銀座のあたりは多分30メーター、浦安に行くとですね80メーターと言われてますんで、80メーター先まで、正確に杭を作るというのが我々の仕事になると思います。
でそこが正確じゃないと建物もも
ちろんそうです、
ということですね、
歪んでしまいます、はいはい、
でかつ特許100以上やっぱこれ多いって考えていいんですか。
これはもう知的財産ですし、工事業界の中ではですね、広報開発型の会社は数えるほどしかないっていうふうに思います。日本製鉄さんとかこういう製品を作られる会社さんはですね、いろいろ特許をお持ちだと思います。工事会社として持つのは我々ぐらいかな、と数社かなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
先ほど浦安のお話をしますと、ディズニーランドのホテル、あれは80メーター近く確か地盤まであったんですが、我が社は鋼管杭という鉄のですね、杭を築造したという経験を持っております。それ以外にトピックスとなるような工事をご報告したいと思います。今北海道新幹線、これを建設中と皆さんご存知だと思います。本当であれば2030年ぐらいまでに開通というメドでしたが、今少し遅れて2038年とおっしゃってますけれども、ここの工事に我々のですね、杭がかなり使われているということで、ちょうどピークが終わったぐらいでございます。ちょうど羊蹄山、有名なスキー場のニセコのあたりをですね、我々のが杭を打ってですね、新幹線の工事をしている真っ最中というところでございます。ニセコ火山ですんで、これはなかなか溶岩があってですね、難しいところあるんですけど、無事順調に今7割ぐらい終わっておりますので、こちらも開通に向けて順調に進んでいるというところでございます。もう一つは今ちょうどトピックスの万博、こちらもですね、我々の貢献をしていると自負しております。万博の中そのものはですね、これは終わると解体いたしますので、非常にこう仮設の簡単な基礎を使ってますけれども、周囲の道路、こちらに我々の岩鉄工法という工法が対応されてまして、しっかりアクセスを支えているというのは、一例としてご報告したいというふうに思います。
これ社長、はい、岩鉄工法なっていうか海ですよね、これ海のところの地盤になるわけですか。
まあ、これ埋め立て地ですね、
はい、
こちらも非常に難しい地盤ですけれども、埋め立て地をの中で、アクセス道路のために提供しているということになります。
この道路そのものは未来もまた使われますもんね。
もちろんそうです。
仮設じゃないですもんね。
未来永久構造物ですので、未来永劫を使っていただくということですので、こちらも今活用されております。また後ほど若干出ますけれども、万博の隣の IR という工事でもですね、我々の流動化対策技術というのが今使われているところでございます。
もうずいぶん食い打ち始まってますよね。
そうですね、ちょうど隣には地盤改良という、液状化対策という工事を今盛んにやっているところだと思います。
ありがとうございます、
はい。それではちょっと我々の取り巻く環境を簡単にマクロでご報告したいと思います。ちょっと参考なる数字を挙げてみました。建設投資、コンクリートパイルの需要量、セメント需要量、いずれもですね、まあ、セメントはやや下がり目ですけど、それ以外の数値はやや上向きということで、比較的順調な環境ということが言えようかと思います。その中で我々は得意とする、建築部で得意とするのが工場とデータセンターというのを得意にしております。これは工法的な特性として、ここら辺が得意、ここら辺はですね、同じように前年度比 2.4%、 データセンターはこれ5年分ですが 35% 成長すると言われておりますので、ちょうど我々もですね、あちらこちらでこういった工事を行っているところでございます。最近のトピックとしては防衛予算、これが非常にこう話題になっておりますので、ここら辺もですね、今後我々の活躍できる分野がいろいろ出てこようかなと というふうに期待をしているところでございます。
社長、あのデータセンターっていうことですと、はい、まあ、これ日本全国各地に作られます
と。おっしゃるとですね、はい、
というのがこれはもう追い風と考えていいですか。
追い風ですね。あのデータセンターはもう投資の単位が何兆円というレベルで進んでますので、今最も日本が必要としている設備だと思いますので、東京だけじゃなくてですね、北海道も含めて全国で展開をされているというところだと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。それではテノックスはどんな会社かというところへんを次にご報告をできればと思います。まず簡単なあの概要をご報告いたしたいと思います。本社は東京都港区芝5丁目ちょうど慶応大学の真向かいというところでございます。設立が1970年、昭和45年ですので設立から55年経ちました。従業員は369名、国内で11箇所の拠点を持っております。ここでちょっとあの注目いただきたいのはテノックス、この英文名をご覧いただきたいと思います。これはテンオックスという言葉から作り出した造語でございます。テンオックス、すなわち10人のお牛と10匹のお牛ですか、というのが会社の社名の原点でございます。これは1970年に当時大手のコンクリートパイルメーカーで働いていた10人の若者がですね、スピンアウトして作った会社ということでテンノックスという名前を付けております。今日はその中のリーダーの言葉をちょっとご覧いただけたらと思います。安田善次郎と申しまして、あのこれ安田財閥の安田善次郎とは違うんですけど、同姓同名で安田善次郎と申します。ちょっと読み上げてみたいと思います。基礎工事は建物を支える大事な工事なのに、工事は下請け任せで手抜きされてもわからない、自分でやらなければならないというのが私の考えだ。そして町中でドカンドカンと大きな騒音と振動と油煙といった公害を振りまく、これからは公害を振りまくような工事は厳に慎まなければならない、環境に配慮した低公害工法を開発する必要がある。これがあの我が社の原点でございます。驚くのは1970年に環境ということを目標に作った会社ということでございます。1970年のことをご存知の方って少ないとは思うんですけれども、当時は高度成長期の真っ只中、一方で公害がですね大変問題になったという時期でございます。有名な水俣病もそうですし、川崎や四日市の公害とか、あるいは都市部では光化学スモッグということで小学生が外に出れなかった時期、これはちょうど1970年頃だと思いますので、その時にですね環境というのに使命を帯びて飛び出たというのが天皇クスの住人たちということになります。したがって我々もその意思をですねしっかり継いで55年経営をしてまいったということが我々の自負でございます。
これしかし1970年、はい、私も経験してますけど、はい、あの時代にどっかんどっかんあっちもうるさかったですし、
そうですね、
高価格スモークで確か外出れなかったんですけど、その時これをおっしゃったってすごいですね。
すごいことだと思いますね。あの今でこそ環境と言い出しましたけれども、55年前にそれが大事だと、それが目的だと、訴えたのは大したもんだなと。
大事だとか当たり前でしたもんね。
そうですね、
都内なんてうるさいのばっかりで、
うるさいし本当に振動ばかりでですね、今考えると信じられないことをやってたんですけれども、確かにそれではいけないというのが大切な原点だというふうに確信しております。
かっこいい創業者でしたね。
そうですね、ちょっとキリッとした創業者で、はい、我々は頭が上がりますよ。そういった創業者経営理念、この時決まりました、人間尊重、技術志向、積極一貫、この理念のもとに長期ビジョン、中期経営計画、これを作って現在しっかり経営をしている、ちょうど中期経営計画が2024年から2026年度3年間のちょうど今年は真ん中の年という位置づけになります。それではテノックスの強み、これもご報告したいと思います。なんといってもですね、技術開発、技術のテノックス、これが業界の中でも我々にとってもですね非常にこう自負としている言葉でございます。いろいろな工法をですね開発してまいりました。CPUX とテノキューブ、これは今年発表した工法でございますが、それ以外にもたくさんの工法を持っておりまして現在経営をしております。そのうちの CPX 工法を簡単にご報告したいと思います。 先ほど環境という問題を申し上げました。今基礎業界で大変大きな環境課題というのは建設残土です。どうしても杭を作ると建設残土あるいは産業廃棄物としての残土が出ます。これを処分することは大変、社会的な問題になっております。皆さん 2,3 年前にですね、熱海で土砂崩れが起きたのをご存知だと思います。あれは建設残土ですね、いい加減に積んでいた結果ということでございますので、やはり社会的に残土をしっかり管理をする、残土を減らすというのはこれも社会課題になっております。その中でこの CPX 工法は従来よりも残土を半減させるという工法でございます。これはコンクリートパイルを直接ですね、土の中に埋めていくことができるからです。2階の工法は1階穴を掘ってですね、それからもう1回杭を入れると2回分けた工法ですが、 CPX は1回で杭を入れてってしまうという工法を開発いたしましたので、したがって残土が半分ということになります。非常に土の出方が少ない工法ということで、大変脚光を浴びております。これから残土問題が厳しくなればなるほどこういった工法がですね必要とされるというふうに我々としても期待をしているというところでございます。
これ社長、環境問題、はい、コスト問題、はい、省エネっていうメリットを考えていいわけですか？
おっしゃるとおりですね。いくら環境がよくてもコストが高いものはなかなか売れませんので、従来並みのコストで環境に残土が半分でいけるという工法を開発したということでございます。
ありがとうございます。
もう一つ、液状化対策というのも、これもちょっと、ご理解いただけたらと思います。先ほどちょっと申し上げました IR を作る最中に前にですね、液状化対策という工事をやっております。これも結構高度な技術でございます。液状化ってどういうことかと申しますとですね、地震が起きますと地盤の悪い部分ではですね、地面から水が噴き出します。これで一番有名なのは浦安、東北大震災の浦安の写真を多分皆さんご覧になったことあると思うんですけれども、地中に埋めた下水管が地上に突き出るとかですね、いう被害がありました。先日の能登の震災でも金沢でですね、多くの住宅が傾いて住めなくなったという現象が起きています。これは柔らかい地盤は地震で揺すられると水を噴き出すという性質があります。イメージしにくいと思うんですけれども、例えて言いますとですね、皆さん昔牛乳瓶に入った牛乳というのをもし覚えてらっしゃったら思い出していただけたらと思うんですけれども、それを強く振ります。強く振ると下に乳脂肪がたまって上に水がたまります。もし機会あったら一度やっていただいたと思うんですけど、牛乳を振ると乳脂肪と水が分離します。これと同じ現象です。したがって水を含んだ土が揺すられるとですね、水が上に吹き出るという現象が起きて必然的に建物が傾きます。先日の能登震災で2114箇所、東日本大震災では6600箇所ということです。でちなみに東南海地震、大変皆さん心配されていると思うんですが、これで8万棟全壊するという数字が出ています。したがって決して少なくない問題なんですけれども、まあ幸い人が亡くなるようなケースってあまり多くないんですけれども、少なくとも8万棟住めなくなる、これはあらかじめ手立てを取ればですね避けられる被害ですので、我々の技術を使ってどうにかそういったものも対応していきたい。さらに我々が開発した技術、これはコンピューターの中で地震を起こします。それによって本当に耐えられるかどうか、これを検証してですね、工事に活用していくという手段を開発しております。これも日本でできるのは数社ぐらいだというふうに認識をしております。これも今後技術がどんどん活用されるというところへんを期待をしております。そういったことも生かしてコンサルティングという活動も我々やっておりまして、方法でいろんな解析を行ってですね、お役に立てるということを進めております。最後にこれからのテノックスということで簡単に報告したいと思います。現在先ほど申し上げた通り、中期経営計画の第2年目ということで5つの重要戦略、事業別戦略、開発、環境デジタル、 経営基盤の強化、資本効率経営、この5つの目標で経営をしております。そのうちまずキャッシュアロケーションについてまずはご説明させていただきたいと思います。我々の会社総資産で190億円、純資産が130億円、そのうちキャッシュが100億円で、大変キャッシュリッチな会社でございます。それをいかに活用するかというのが我々の課題でございまして、現在の中期計画の3年の間70億円をですね、配当と投資に分配をするという計画を立っております。まず従来のビジネスのリニューアル、これに30億円既存事業投資、それから新たな成長分野に対する投資、これを30億円、それから株主様に対する配当10億円、これを予定して昨年度中期計画をスタートいたしました。進捗率は既存事業投資は 37.5%、 1年経過時点での数字です。でまずまず配当もおかげさまで 34%、 これもまずまずということで進んでおります。一方で成長投資 2.8% ということで大変低い数字でございますけれども、これは後ほど一つご報告したい案件がありますのでご報告をしたいと思います。10億円の配当をしっかり実施をしていくというのが我々としての株主さんに対する義務ということに感じております。昨年我々の会社は DOE 2% 以上という配当方針を決めておりますので、それを基準に DOE でまとめますと現時点では 2.6% ということで、お約束の 2% を大きく上回っているというところではありますけれども、さらにこれを上げていくというのが我々の方針でございます。成長分野投資について1件ご報告をしたいと思います。ベトナムでコンクリートパイル工場を買うということをつい先日7月30日に公表いたしました。我々の会社10年前からですね、ベトナムに子会社を設立して地盤改良あるいはコンクリートパイルといった工事の販売を行ってまいりました。この10年の歴史を背景に昨年度施工会社を買収いたしました。で今年製造の工場を買収をしたと、まあ、MOU ですから最終契約の一歩手前ですけれども合意に至ったというところへんで、これを投資を進めるということで考えております。投融資規模でだいたい15億円から20億円というレベル感ですので、先ほどの30億円の投資の一部はこれに回すということでございます。なぜこんなことをするのかというと、設計提案販売、これは今までやってたんですけど、さらに製造施工すべてをですね、自社で経営をするというビジネススタイルを築きたいというのが我々の戦略でございます。いわゆる垂直統合型ビジネス、これをベトナムで立ち上げる。具体的にはホーチミン市でございますけれども、ホーチミン周辺でこの一貫体制のですね、ビジネスを展開させると、それをもとに広くいろんな多彩な工法を浸透させていくと、これが我々の望むところ戦略でございます。ベトナムは大変成長率の高い会社で、現在では 6% から 7% の GDP 成長率と言われております。よくチャイナプラスワン、このワンがベトナムというふうによく言われます。人口は1億人、まだまだ人口増加が続き、2040年まで人口増加が続くということで、大変今上り坂の会社でございます。電気自動車の工場もですね、続々とできているという、まさに勢いのある会社に我々として垂直統合型のビジネスモデルを確立をすると、これが我々の戦略でございます。もう一つは環境投資、これも力を入れております。昨年度 RD 燃料、これは天ぷらその他の廃油をですね、再生をしたリニューアブルエナジーなんですけれども、これを使った工事を展開いたしまして、 CO2 を 100% 出さない CO2 0% という工事を実現いたしました。一方で我々が使う杭打ち機、これの電動化も進めております。この試作機も完成しております。 最近東京の国分寺市にある大学の中でですね、施工した電動機ですので CO2 を出さないということに加えて大変静かな工事ということで、周辺の方々からもですねお褒めの言葉をいただいたという工事でございます。これからは、やはり CO2 を減らすということは我々の大きなテーマでございますので、我々の事業の中でも電動機というのは続々と開発していくと、開発されていくということで、その先鞭を切っている工事でございます。多分杭打ち機ではこの1台だけが日本に存在をするという状況ですので、これを我々の強みとしてどんどん強くしていきたいというふうに思っております。業績推移と数値目標を簡単にまとめました。中期経営計画の数字でございます。2021年度にボトムを、上げております。一番底に底打ちしております。これはやはりコロナの影響ということだろうと思います。しかしそれ以降売上高は毎年順調に伸ばしている。来年最終年度の中期計画最終年度には2270億円、経常利益15億円の数字を目標に順調に上げているというところでございます。 ROE、昨年度は 5.9% でしたが、今年は若干、収益が屈伸いたしますので 4.8%、 その後に2027年に 8% という数字を掲げて、現在鋭意経営を行っているところでございます。株価8月1日現在で1247円ということで、まあ、比較的高いレベルですけれども、おおむね日経平均に連動しているというところですので、ここら辺は経営陣としてですね、いかに日経を突き抜けるかというのは課題だというふうに非常に強い意識を持っておりますので、突き抜ける経営をしてまいりたいと思います。配当利回りで 4.17%、 PBR は 0.64 ということでございますので、これも1倍というのが我々の使命でございますので、それに向かって突き進むという経営をしてまいりたいと思います。最後でございますが、改めていろんな建物や高速道路、土木構造物、こちらを支えていくと、これが我々の会社の技術であり使命であります。で、その原点は環境であります。そしてそれを支えていただくのは皆様、株主様、投資家の皆様ですので、ぜひ我々の事業にご理解いただきまして、少しでも応援賜れば幸いでございます。今日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。
ここまではテノックス IR セミナー、お話は証券コード1905、東証スタンダード市場上場、株式会社テノックス代表取締役社長、若尾素直さんでした。どうもありがとうございました。
テノックス IR セミナー。この番組は証券コード1905、東証スタンダード上場、テノックスの IR 活動の一環としてお送りしました。